Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
さて、今夜の私たちのスリープオーバーはリスナーの皆さんから寄せられたメールを紹介します。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、改めて Me and You の野村ゆめと
竹中真希です。今回はリスナーの皆さんから寄せられたメールを紹介していきます。
最初のメールはラジオネームみーやんさん、25歳女性の方からです。薄着の季節になって気になっているのがムダ毛の処理です。私は肌が弱くてカミソリ負けをすることがあるのですが、毛が薄くはないので処理が欠かせません。毛のことが気になってしまい、男性とベッドを共にすることにも積極的になれません。ムダ毛処理はエチケットという考えもありますが、海外セレブの中にはナチュラルに脇毛を残している人もいますよね。お二人はムダ毛を処理することをどう思いますか？
はい、毛の問題は男性の方からも来ております、はい、ラジオネーム星さん、22歳男性の方です。僕は毛深くて、高校の時から自分で胸毛の処理をしています。周りの友達も体毛の手入れをしていて、同僚は最近かなり値段の張るセルフ脱毛器を購入していました。僕は永久脱毛をしようか悩んでいます。脱毛についての考えを聞きたいです、ということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ね、確かに夏が近づいてきて、
はい、
薄着になってきますね。
そうですね、薄着っていうところで、はい、みーやさんはね、こうムダ毛の処理で毛のことが気になってしまって、
はい、
男性とベッドを共にすることにも積極的になれないっていうふうにおっしゃってますね、うん、
はい。ムダ毛を処理することについて、まあ、どう思いますかということをお二人から質問いただいておりますが、どうですか？
ムダ毛、はい、でも、うん、私は永久脱毛をしたことがあるんですよ、
うんうん
うん、その話結構したよね。
めっちゃ、はい、聞きましたね。
で、はい、それはまあ、だからといって永久脱毛をめちゃめちゃ誰かに推薦するっていうこととは全く切り離して、
うんうん、
なんでそれに至ったかっていうと、
はい、
こうもうすごく毛がチクチクすること、うん、まあ剃ってたことが長かったので、うん、それでチクチクすることがずっと気になっていて、
うん、
でまあ生やそうとも思ったんだけど、うん、いろんな自分の中での毛とのこう何、
うんうん、
対話、
うん、
毛と向き合って、
毛との対話、毛とのダイアログ、
はい、そうダイアログ、うん、私は結構もうちょっと濃いのも気になったから、うん、もうなくしたい、どうしても、うん、それは自分の決意であるっていうので、
うんうん、
言ったつもりなんですよ、
はい、
でも結局永久脱毛してもちょろちょろって入ってきたりするから。
そうなんですか？永久脱毛ってどういうことなんですか？
入ってくるんですか？うまくできなかったのかな。いや、でも基本的には生えなくなってて、でもなんかすごい儚い毛が、
うん、
産毛が生えてくるんですよ、結構。
それはどこからもですか？ここの一体だけが生えるとかではなく、
うん、
どこからも。
それわかんない。普通は、はい、もしかしたら普通はそんなことありませんとかいうのもあるかもしれないけど、
人それぞれですよね、絶対多分ね。
そう、うん、で私はなんかそのぐらいがちょうどよくて、逆にそれは産毛は育ててますけど
私個人は あの中学校とか高校の時は授業中ずっと毛抜いてました、指の毛。
あ、暇だから
なんかこうやってる人いなかったもん、ずっと指の毛。
いやでも私もやってたかも。
やってたよね。
あと枝毛を抜いてた。
あ、枝毛切るのとさ迷惑メールをさ消すの似てない、
うん、似てる、
似てる、
かなり似てる。
こうもう本当何なんだろうって思いながらずっとやる、あの無意な時間。
無意、うん、そう完全な無意。いや確かに抜いてた私も。
でしょ。でもあれずっとやっぱ指の毛気になるからずっとこう、うん、抜いてたりとかした。
膝の毛も気になってた。
あでもかるでさ、なんか結構いろんなさベリベリって剥がすタイプの毛の抜くやつとか、うん、こういろいろやったりしてて、なんか だんだん個人的にはなんていうか、あもうなんかいいやみたいな感じにこうなってきちゃって、うんうん、結構生えてますね普段。私今日もだってあれだもん、あヒゲ生えてるって思って切ってきたもん。
あそういうのあるよね。
あるで、あすごい生えてる。であの日光がさめっちゃ当たるとこで仕事してさ、ちょっと化粧したらさ、えヒゲ生えてるって思って
えでも産毛ってやっぱか弱い毛ってやっぱすごいちょっと綺麗だったりするじゃん、
うん、そうなんかちょっとキラキラしてんだよね。光に当たって
そ そうなんかそういうなんか歌詞のなんか、うん、曲聞いたわ。あ
本当、
無駄毛なのか忘れちゃったけど、でもそういうあとさ映画とかさ、うん、そのなんか MV のなんか映像とか見てもさ、うん、あのミーヤさんも、うんあのね、セレブの中にはナチュラルに脇毛を残してる人もいますよねっておっしゃってましたけど、うん、産毛がキラキラしている映像を見ると、うん、ちょっとすごく綺麗だなって思って、うん、そういうの見るとなんか、うん、うんみたいな、うん、残しておけばよかったかもみたいなのはやっぱねなくなっちゃうと永遠にちゃんとは生えてこないからな。でもそのいわゆるその脱毛をめちゃめちゃこう押すような広告とかに対しては私はやっぱりすごく気になってる部分はあって、なんか脱毛しないとそれこそなんか男の人からいいと思ってもらえないよとか、脱毛すれば自分らしくなれるみたいなのは全然別にそんなことないと思う。
そんなことなんかまあそのねなんていうかまあね毛を剃りたいのも私だし、うん、毛が生えてるのも私っていうことを でやっていきたいっていうのはありますね。
でもこの男性の星さんも、はいそのね、男性の方だと多分でもどういう会話されてるのかっていうのがちょっと想像ができないからあれですけれども、んなんか、ねもしかしたらこう「え剃るの?」みたいな会話、剃る派の人と剃らない派の人とか いるのかな。
ね、でもなんかこう話ができるのすごい いいですよね。
すごくいいよね、
うん、こう友達がね同僚がさこう購入したって話、セルフ脱毛器を購入したって話ができてるってさ、うん、すごくいいなって思いましたね、
うんうん、そういう話していくとね、うん、なんかじゃあ自分はこういうのをやってこれはやらないみたいなのをね、うんうん、決める何かになりますよね、うん、
ね、
はい、はい、みーやんさん、星さん、メールありがとうございました。続いては、ラジオネームひとえさん、30歳女性の方です。お二人は母親とどのような関係ですか？年齢を重ねたせいか母と似ているなと実感することが増えたのですが、似ているからこそ嫌悪することや一番身近な同性なのに分かり合えないことにイライラしたりして、母との距離の取り方が子供の頃に比べると難しく感じます。母と娘の関係についてお話を伺えたらと思いメールさせていただきましたとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。どうですか、お母さんとの関係。
お母さんとの関係は、はい、そうですね、でも年齢によってかなり変わったなっていうふうに思います、
うんうん、
私は地元に行って高校生の頃までは地元で親とか暮らしていて、うん、で大学から一人暮らしなので、今ちょうどその母親とか親と暮らした時期と、まあ、自分、まあ、一人というかだったりで、はい、暮らしてる時期が半々っていう感じでなんですよね、うん、でそれは結構不思議だなって思ったりするんですけど、うん、もう離れて結構経つんだなじゃないけど、うん、でこれからその時間の方が長くなるかなと、うんうん、まあ、いろいろあると思うんですけど。
確かに。
と思うんで、うん、でもそうですね、年齢を重ねたからこそ似てるなって思うこともありますし、嫌悪することは子供時代の方がでもやっぱ嫌悪することは私自身はあったかなと思います。もう似てるなってやっぱ周りからも言われてたので、
似てて嫌悪してた、
うん、なんか二人ともやっぱ同族嫌悪って言葉はやっぱ小学生の時知ったよね。
そうなんだ、
うん、もうあのそこは同族嫌悪だからもう いがみ合ってるっていうか。
何が似てるの？
まあ、その親がやりたかったこと、まあ、ピアノをやってたりとかでこうそのどういう勉強したいかとかみたいなことと、多分私自身もそういうあの親がやってるピアノとかを結構一生懸命やってたこともあって、まあ、そういうやっぱりこう自分ができることを子供もするっていうのってすごく難しいというか、やっぱなんでできないのってなるんだと思うんですよね、うん、自分がやらないことだったらあこんな風にできるんだとか、うん、ここまでっていう風になるんですけど、多分自分自身もかなりできるから、うん、あのっていうこととかだったりで、うん、なんていうかやっぱ近いとどうしてできないんだろうっていう風にこう別の人という風に思うよりもやっぱすごい期待してしまうっていう、うん、感じでした。
いやでもすごくわかります、うん、私は本当30ちょいぐらいまでずっと実家だったので、うん、あと母親ともすごく会話するんです、うん、なんかもう自分のこと全部話すし、自分が今どんなこと悩んでるかとかも話すんだけど、なんかねどうしても同一視してしまうというか、お母さんだから分かってくれると思ってたみたいなのが、うんすごくたくさんあって、ものすごく喧嘩してきたし、うん、で今すごく離れて暮らすようになってすごく感じるのが、うん、やっぱりなんかちょっと同一視しすぎてしまってたなっていうので、うん、でも同一視できるぐらいの関係だから話せることとかもちろんあると思うんだけど、うん、なんかね今このひとえさんもね分かり合えない、身近な同性なのに分かり合えないことにイライラしたりしてっていうのはすごく分かるなって思いました、うん、なのです
ごく、うん、分かりますね、うん、
距離の取り方っていうと、うん、なんかありますか？
はい、でも本当にこう実家にいて一緒に暮らしていることと離れていることってもう私はかなりもうそれでかなり変わったんですよね、うん、なのでもう離れてからの方がやっぱりお互いこう1対1というか感じだし、でそうで今本当に母親はかなりなんていうかまあ自分にとっては本当に重要な人だなっていうふうに思うんですけど、やっぱ よく見てるなっていう、やっぱあの時、まあ、あの時あんなに一緒にやってたからかもしれないけど、よく自分のことを、まあ、いいとか悪いってジャッジせずよく見てるなって感じがすごくあるので、うん、なんか気持ち的に落ち込んだらもう親とすごい電話するっていうことをやってるんですけど、距離でもマキちゃんもさ離れてからとかで変わったりしました？
変わりました。なんか昔はもう本当にすごく感情的になってしまって、うんうん、本当はこんなこと言いたくなかったってことを結構言ってしまってたんですよね、うん、割と20代後半とかになってもそういうことあったんですけれども、
はい、
私もやっぱりすごく別々に暮らすようになって、あ LINE はかなりめって毎日 LINE してるんだけど、うん、でそこでもやっぱすれ違うことあるんですよ、なんか分かり合えなかったりとか、
うんうん、
でもやっぱすごくこうすぐに感情的になるんではなくて、うん、こう一歩立ち止まって電話するとか、
うん、
本当に友達個人と個人の友達同士の関係だと多分そんなね感情的になっていきなりなんで分かってくんないのとか、うん、なんか言わないなっていう、そういうなんか友達同士の関係に近いようなコミュニケーションに結構なってきてるのは、
うん、
なんか自分にとってもすごくいいし、
うん、
また新しい関係性が始まっているのかなっていうのは感じます、
うんね、でも本当になんか身内化するみたいな言葉よくありますけど、ね、なかなかこう身内だからできることもあるかもしれないですけど、本当にこう、うん、やっぱり違う人、他人同士だからね、なんか分かってくれるとかやっぱ思っちゃうんですけど、
うん、
やっぱねそこは本当に他人であるっていうことの中でどうやっていけるかって考えたいなっていうのは、うね、個人的にもあるなって改めて思いました。で難しいですよ ね、
はい、難しい
、はい、
ひとえさんメールありがとうございました。
ありがとうございました。では最後にこの方です。ラジオネームウェハースさん、女性の方からです。はじめまして。ラブシーンに違和感を持ったことがある インティマシーコーディネーターの方のお話がとても印象的でした。最近芸能界での性暴力の被害が明らかになっていますが、記事を読むと悲しくなります。俳優の方々が安心してお仕事できるように、一映画ドラマファンとして祈るばかりです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラブシーンに違和感を持ったことがあるは1月から2月にかけて特集をしました。インティマシーコーディネーターの浅田千穂さんにお迎えをしてお話を伺ったりですとか、戸田誠さんと飯田恵梨香さんにお越しいただいてお話をしてきました。
はい、はい、ね、最近も本当にすごくいろいろなニュースがあってね、すごく心が、ね、うん、心が呼吸となり気持ちで見てますね、
はい、うん、はい、
けれども本当にインティマシーコーディネーターの、ね、あの浅田さんの話、私もすごく、はい、印象に残っていて、
うん、
なんか本当に現場がここ変わっていってほしいっていうところがまずあると思いますし、
はい、
あの人はこういうスタイルだからみたいな感じにで、なあなあにこう何かのスタイルですみたいなところで、
うん、
交わされないようにするっていうこともすごくあるのかなっていうふうに、うん、すごい最近のニュース見ながら思ってました、
うん、本当ですね。こうね、もう数年前とかもね、十数年前とかのこう被害だったりすることっていうこともあると思うんですけど、本当にこうその時はでも今わけちゃんも話してたみたいに、なんかあの人はああいう感じだからしょうがないよとか、うん、なんかそういう風なことってあったんじゃないかなと思って、それはこう、うん、映画や制作のシーンだけじゃなくても会社とかでも、あの人まあそういうことだ、うん、感じの人だからさみたいな、
ね、
そう、
そうそれ
ね、周りも一緒にそれで笑っちゃうとか、
うん、
で見過ごしちゃうみたいなことすごくあったけど、うん、いやそういう風に笑って流したらいけないし、そういう風に、性的に搾取したりとか、まあ、加害をしない形でもいいものを作ったり、うん、作品を作ったりいい仕事をすることができるんだっていうことをもうやってる人もいるし、
うん、
それはなんかその人の性格とかっていうことで済ませる話でもないというか、
うんうん、
そういうためにどういうふうな技術だったりスキルだったり、まあ、契約だったりっていうことを一緒に考えていくのかっていうことは、うん、なんかその人の性格のせいにして前に進めないっていうこととかではもうないんじゃないかなっていうのはすごく感じるし、
うん、
まあ、そういうふうな政策をしようとしてる、まあ、国だったりとか、うん、現場っていうものもまあ、あると考えると、
うん、
ね、なんか傷つきながらというか作品が生まれるっていうのはやっぱりちょっと、
そうですね、
うん、
なかなかこう立場が強かったり権力がある人に向かって、はい、だからこう言いづらいとか、うん、そのじゃあ言ってなかったからいいんじゃないですかみたいな感じの話になるのも違うというか、
うん、
じゃあ本当にそのじゃあ立場が強いとか権力構造の上にいるから言いづらい環境を作ってないかとか、
うん、
あるいは言いづらい環境になってしまう可能性があるとしたら、このインティマシーコーディネーターの方のようなこう第三者の方、うん、もうこう目線が入ることでその環境が変わるかもしれないと か、
うん、
なんかそういうのがね、こう自分は大丈夫だからとか、そうではない形で場所を作っていくっていうのは映画業界だけじゃなくて本当にいろんな場所で大事だろうなっていうのはすごい思いますね、
う
ん、
はい、そう思います。
はい、ウェハースさん、メッセージありがとうございました。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、今回はリスナーの皆さんから寄せられたメールをご紹介しました。はい、はい、今日もね本当に、はい、たくさんのメッセージをありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、なんか今日の話から今後こんなことねテーマにしたいな、はい、みたいなのもねちょっとアイディアの 種的なものがいろいろいただいたなっていうふうに思うんですけれども、
ね、はい、はい、ね、こういろんなあの脱毛の話だったりとか、うん、本当母と、ね、の関係っていうのもすごく考えていきたいなと思っているので、うん、ちょっと今後引き続き、
う
ん、
そうですね、
いろいろ、はい、あのぜひ考えていきたいなと思います。
はい、はい、
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村ゆめと
竹中真希でした。